ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いしま す。
まず何より新年明けましておめでとうございますですね。
おめでとうございま す。
お聞きの皆様も本年もどうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、今日は新年初めてのラジオ経営塾ということで、スペシャルゲストをお迎えをしております。お迎えする前にご紹介させていただきますね。今日お迎えしますのは、アクスビー株式会社代表取締役の山田俊明様です。一般社団法人 SIA 心のゼロ経営プロジェクト代表理事でもいらっしゃいます。そして何よりですね、今、ジュンク堂さんや三省堂さんの方で、はい、人気の本、はい、この著者でもいらっしゃいます、人生を変える本当の感謝も、世に発売されていらっしゃいます、山田俊明先生、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
はい。人は心が10割ということで、ちょっとご本の帯をね、ご紹介させていただきますが、夫婦、両親、兄弟、上司、部下、同僚、友人など、すべての人間関係のあらゆる悩みが解決する、長年溜まった心のゴミを捨て、本当の自分に出会う、自分の心の扱い方の実践書ということでですね、はい。坂本先生も根葉さんも愛読書であるということでね、その辺含めて今日いろいろお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。じゃあ、ね、山田先生は、僕がもうよくね、存じ上げて、もうお付き合いとしてはもう7、8年ぐらいですかね。そうですね、
はい。
はい。ね、から存じ上げて、ちょっとね、最近、この半年1年ぐらい、久しぶりにお会いさせていただいたけど、ね、はい、結構またお話しさせて、で、ちょうど11月に本を出版されるというところでですね、はい、昨年の11月に本を出版いただいて、はい、まあ、この人生を変える本当の感謝というところでですね、心のね、あり方をね、解説してくれてるね、まあ、本なんですけれども、まあ、これが、まあ、1ヶ月で10版が決定しまして、非常に今売れてる本ということでですね、で、急遽今回ですね、この山田俊明先生にですね、ラジオ経営塾にお越しいただきまして、この辺の経緯をね、ぜひ聞かせていただけたらなというふうに思っております。はい。はい、じゃあ、山田先生、ちょっとまず自己紹介からちょっとよろしくお願いいたします。
はい。本日はありがとうございます。そうです。私は、はい。今、会社を、アクスビーという会社を経営してまして、40歳の時に起業しましてですね。まあ、その後約今年で13年目になるんですけども。で、50歳の時にですね、まあ、今回ちょっと本のテーマである、まあ、真我というんですけど、まあ、本当の自分という、まあ、そのテーマをちょっとベースとした、事業をですね、ちょっとスタートしまして、まあ、今回それを、まあ、体験談をですね、まあ、本にさせていただいたということで、いわゆる、なんて今回のその、真我の部分っていうのは私にとっては新しい分野、事業というかね、いうところにはなるんですが、今回本出させていただいてですね、いろんな方にちょっといろいろとちょっと感想いただいてるので、これをどんどんね、世の中に広めていくということをね、やっていきたいと思っていますんで、まあ今回一つラジオをね、またきっかけに多くの方に知っていただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
もしよければ、ぜひ、どういった本の、はい、内容をぜひちょっと教えていただけたらなと思います。
そうですね。まあタイトル、はい、まあ人生を変える本当の感謝ということで、感謝の本って結構今まで結構いろんな本出されてるのはですけども、まあここで書かれてるのはどちらかというと、そのテクニカル的なものというか、その頭で捉える感謝ではなくて、 心から湧き上がる本当の感謝っていうことなんです、ね。その時に、じゃあ、それどうやってじゃあ本当の感謝を体感するのかっていう時に、先ほどから出てるこの真我という、まあ、言葉あるんですけども、これが、まあ、実の大きなキーワードだって。これは何かというと、要するに人間はですね、三層、人間の心って三層構造になっていると。まあ、これはその、今回監修者の里幸先生がおっしゃっていることなんですが、いわゆる顕在意識と、最初の頭とか、その感情とか知識とかいうところですね。で、二つ目が、これいわゆる潜在意識という。まあ、要するに、無意識とか過去の記憶、あるいは遺伝子の記憶、自分ではもう忘れ、もう知らないぐらいの記憶というか、遺伝子の記憶というのもあります。で、そのさらに奥に、その本当の自分というのがあると。で、これは誰にでも実はあるということで、これを引き出していくことによって、初めてですね、その本当の感謝っていうのが実は体感できるんだという実はことを書いていまして、で、それをできるだけその、まあ具体的にというか、こうリアルにというか、で、実践、どうやってやったらいいかっていうのをですね、詳しく解説をお伝えした本になっています。ですので、なんていうんですか、こう、感謝って、皆さんが考えてる感謝とはちょっと違うかもしれません。うん、その、いわゆる、イメージされるとね、あ、感謝ってね、やっぱり大事なことなんですけども、さらにその、より深いところの、本当の感謝っていうところをですね、じゃあどうやって体感するのかっていうのを、かなりこう、具体的にというか、リアルに、こう、今回ね、お伝えしようというふうに、ところが大きなテーマになってますね。はい。ですんで、まあ、対象者も、まあ結構、まあ今回一般向けではあるんですけど、もともとはやっぱり私が、まあ起業家経営者ですので、どちらかというと最初は経営者向けにメッセージ、内容的に書かれてますし、内容も、まあ一部、まあ経営者のエピソード、これ、それこそ、坂本先生のですね、エピソードも実際、体験談が出てくるんですけども。なんで、結構そういう本当の感謝っていうのが、まあもちろん普通の人間関係にももちろん大きく影響するんですが、会社の経営とか、企業にも思いっきりこう関係してくるというところもですね、今日ちょっと、はい、お伝えできればなと思います。
感謝ってね、すごく仕事をする意味でも、普段の生活でも大事っていうことはね、頭では分かってるんですけど、なかなかね、落とし込みがね、難しかったり。
なかなかそうなんですよ。結局のでは、はい。いわゆる教えというか、どうしてもこうね、道徳的な学校の教科書だとか、うん、両親に感謝しなければならないとか、ご先祖様に感謝しなきゃいけないとか、それはそれで素晴らしいんですけども、
うん、
そこがね、どうしてもこう、実際の本当の自分の部分、本音の部分とギャップが出てきてしまうと、かえってね、辛いという、うん、私はそういう経験もしましたし、
うん、
そこの部分からこう入っていくっていうのがあるんですよね。ですから、いわゆるそうなんですよ。今までの知識での感謝とちょっと違うっていう、そういうとこですね。はい。
知識での感謝と違う。そして三層構造っていう話もね。
はい。
初めてお聞きになる方も多い、多い
と思います。まあそうですね。はい。もうでもずっと、はい。30年ぐらい前からもう佐藤先生がずっと言われてることで、もう確実にこれはもう実証でもう証明されてます。もう何十万人の人がそれ体感してますんで。なかなかね、目に見えないんで、じゃあこれ本当の感謝だよっていうか、こういう場で、ちょっとこう見せられないっていうのはもちろん、うん、もう一人一人が体感するしかないんですけども。
うん、
でも体感した人がもう実際40万人以上いますので、もう、はい。もう、これ間違いなくあるという。しかも日本だけじゃなくて世界中で今起きてますんで。
うん
はい、
その感謝のベースにあるのが真我。まあ、心の本当奥底の本当の自分とおっしゃってましたけど、はいはいまた坂本先生がね、いつも唱えられ、おっしゃってる志、ね、真使命。これ
も
なんか共通するものがね、終わりになるのかと思うんですけど、坂本先生。
はい、そうですね。もう本当にね、そこは本当に、私も、この真我ね、改めて読ませられて、で、実はこのね、山田先生と、町長で一緒に今書かれてるですね、佐藤先生っていうね、先生の、まあ、講座も私も受けたことがありまして、まあその中でも本当に自分のね、心の底にある、まあ本当の自分っていうものをね、見つめ直すことで、まあ自分がやっぱやりたいことっていうのは何なのかっていうのをね、すごく見えてくることができたんで、すごくね、この考えは本当素晴らしいなと思いますし、やっぱ皆さんなんか眠ってるね、なんか本来の自分みたいな、
そうですね。
ものですかね、はい。で、これを、引き出す技術っていうのをね、この本でいっぱいすごく書いていただいてるんで、はい。うん。なんか、ちなみにその辺はどう、なんか引き出すか
そうですね。そこが実は、その本の、結構そうなんです。本当の自分とかって、この言葉では結構いろんな本で言ってきたんですよ。じゃあ、どうやってやるのというとか、うん、結構皆さんの疑問だったし、一つの大きなハードルだったんですけども、今回そうですね、この本の第2章の中に書かれてるんですが、まあ、簡単に言うと、まず最初に心のゴミ出しという、その、いわゆる、まず今自分の悩みとかですね、もやもやしてるものかって、全部一回吐き出すっていうワークがあるんですけど、結構、ゴミ出しって普通にね、家の生活で普通にゴミ捨ててるんですけど、 心の中のゴミって実はほぼ放置してるか、あるいはそれを溜め込む、そのままにしとる。そうすると、まあいろんな、その、例えばですけど、パワハラだったりとか、それこそ、うん、まあ最近あれですけど、車の煽り運転とかですね。
うん、
あるいはその DV とか、まあいわゆる、いろんなこう、対外的な衝突につながってくるんですが、あとそれこそしまい込んでると打つとか、それこそ自分の中でどんどんどんどん自分を責めてっていってしまうとかですね。そういうことあるんで、一回でそれを吐き出すというね。まあその吐き出す方法は二つあって、まあ今回この本で書いても紙に書くという。
うん、
もう普通にもうシンプルです。むしろ白い紙に単純にもう思いっきりもう感情のまま書き出すということをまあ伝えてるんですけども、はい、提唱してるんですが、まあそれを何回かやるだけでかなりこう心が少し軽くなるという、まず一つあります。で、その上でですね、今度過去と向き合って、その過去との、過去の出来事との捉え方をこう変えていくという、まあ記憶を書き換えるっていう言い方してるんですけど、まあそういったことをやったりとか、あと美点発見といって、まあ自分と他人の、まあ本当にその、本当にいいと思うところを引き出していくとかですね。まあそういったワークをいくつかそのゴミ出しの後にこうやっていって、でその後に最後にこの感謝の掘り起こしっていうんですけども、これが実はまあ基本的には両親、を対象にやることをお勧めしてます。別に両親じゃなきゃダメってことないんですけど、なぜかって言ったら両親は私も含めて皆さんの原点だからですね。もう当然ですけども当たり前ですけど、ですからそこの原点とちゃんと向き合って、そこに対してきちんとまあ感謝、まあ掘り起こしですね。あとさっき言った頭からのその両親に感謝しなきゃいけないっていうのを逆に捨ててもらって、
うん、
ここの底から湧き上がるこの感謝を掘り起こしていくっていうワークなんですけど、これただ人によって時間かかります。どうしても、これは私の父との関係で、すごいわだかまりがあってですね、時間かかったんです。結局、それをやったことによって、父親への本当の感謝が湧き上がってきてですね、うん、まあ、父は今亡くなってもういないんですけども、うん、そういうことが心の中でちゃんと認められたっていうのが大きな発見でしたし、それによって、初めて本当の自分っていうのをね、知ることができたというのが、実は自分の中ではあります。でそういうことを、そうですね、こう、代理書って本の宣伝だったんですけど、かなりこう、順を追ってで書かれてまして、まあもちろん自宅でやっていただいて、お一人でもできるんですけども、まあ難しい場合はね、今後私の方でまあいろんなフォローアップのセミナーとかもやっていく予定なんですが、ただ一回でもね、本当に簡単で紙と、ペンがあれば、ただ時間をね、ちゃんと取っていただくという、静かな部屋でやっていただくとか、そういうちょっと環境条件はあるんですけども、そういうことをまあお伝えしてますね。はい。
坂本先生、この感謝の大事さ分かっても、このね、紙に書き出すとか、実際、どうやって向き合っていけばいいかって分からない中で、それがね、示されてるってすごく大きいですね、この本の役割って。
そうですね、今回ね、そういう、普段ね、セミナーとかでお伝えしていただいてる内容をね、もう全部もう盛り込んでいただいてるので、はい、もう本当この一冊ね、読んで、そのワークとかをするだけでね、自分が本当にやりたかったこととか、
はい、
本来の自分みたいなのに出会えたりとかっていうのがね、回してくるので、本当すごく素晴らしい本だなって僕も読ませていただいて思いました。
ありがとうございます。
ミハさんがね、実はもうね、しっかり読まれて、感想をね、山田先生お聞きしたいですよね。
もうありがとうございます。
ありがとうございます。私もね、ちょっと読み終えたばっかりで、なんかもう気持ちはほかほかなんですけど、本の中に書かれてたことが、自分に話しかけてくれてるみたいに、すごい読みやすくて、やっぱり自分と向き合うのってちょっと怖いなっていうのがずっとあって、なんかできるかな、変われるのかな、自分もっていうところが、私の、まあ、読み始めたところだったんですけど、本を読み終えたら、すごいあったかい気持ちになって、このワーク通したら、私なんか、ちょっと世界が開けるかもしれないって思えるようになりました。
恐縮です。ありがとうございます。もうね、本当読んでいただいて、ね、そういうふうに言ってあげると本当ありがたいというか、まさに、そういうな、ね、なんか本当に読んで、まあ、ね、ためになったんじゃなくて、本当にちょっとご自身の中でね、こう、ちょっと変化されたっていう気持ちを言ってあげると、もう、
そうですね。本の中に、あった、人はみんな満月だっていう例えが、すごい、いいなと思って、自分ってなんか欠点がいっぱいあるなっていう認識だったんですよね。あ、ここもできない。あの人に比べて、ここが劣ってるみたいな。あ、ここがもう直さなきゃ直さなきゃ、完璧ってなんだろうっていうのがずっとあったんですけど、もうなんか、そのままの自分がそもそも満月、欠点っていうものではなくて、満月なんだよっていう例えがすごく良くって、わかりやすかったし、 その辺をちょっと詳しく聞けたら嬉しいなと思います。
そうですね。はい。そこまさに、じゃあ、その満月の部分ってまさにこの監修者の里江先生が、満月の法則って、まあ、別途書かれてるんですけども、うん、おっしゃったり、本当に私もそうですけど、やっぱりね、今、三日月というか、普段どうしても見たものをそのまま捉えてですね、それが一つの真実と思ってしまうところありますけども、うん、まあ、ご存知ね、月というのは三日月っていうのは本当は実体としてないわけで、実はまん丸なわけですよね、本当の姿は。だから、我々人間関係も全く同じことが言えるということで、自分自身もそうですよね。でそこをちゃんと向き合ったときに、なんかその物の見方が変わってくる。例えば、こう嫌な、なんかね、苦手な人だっても、単純にそれだけじゃなくて、なんかね、かと思っても、ちょっと見方変えたら、なんかすごいね、素晴らしい歌っていうのもありますし、自分自身も、あ、これはダメだと思ったのが、実はこれがね、実は利点、まあ、美点になってくるっていうのもありますし、まさに今、皆さんおっしゃった通りですね、自分自身の中での本当、満月を捉えるっていうのは、まず、非常に重要なことで、それによって人の見方が変わってくるっていうか、うん、それによって結果的ですよ。見方っていうか敵がいなくなるっていうのが、実は考えてございます。うん、まあ、言わやすいと思うかもしれないですけども、これ本当に一番重要なところで、佐藤先生もいつも言ったように、満月ね、満月の法則っていう、これはものすごい実は、重要な、はい、特に人間関係の面ですね。重要なところなんで、そこぜひ、はい、ね、自生活でね、やっていただくと、ね、ありがたいなって感じですね。はい。
うん、いやでもその捉え方一つで、例えばビジネスだとクライアント様との関係とか、ね、社内だと上司や部下との関係とか、ね、全てがいろいろ変わってきますよね、きっと。
はい。もう確実に変わってきます。はい。私自身もやっぱ取り下げの関係とか、そこで夫婦関係とか、全部につながってきますから、もう本当これがちゃんときちんと実生活の生かせるんだったら、本当に人間関係についてはほぼもう何の問題も出てこないくなりますね。はい、最終的に。
なるほど。そうするとビジネスもやっぱり人と人との関わりの中でね、日々動いてくるので、坂本先生、これもしかすると、言い換えればまた究極のビジネス書でもあるっていうことですかね。
そうですね。僕もこの本は本当に多くのね、経営者さんとか、まあ、起業家さんにやっぱり読んでほしいなっていうふうに思ってまして、でビジネスの悩みって多分ほとんどが人間関係だと思うんですよね。
うんうん、
まあ、社内の問題であったりとか、まあ、取引先との問題だったりとかっていうところで、ね、で、営業するにしてもね、お客様との人間関係ですから、まあ、基本全部人間関係でビジネスが出来上がってるので、まあ、それの根本の部分ですよね。親子関係っていうのがね、まあ、子供が生まれた時にね、一番親との関係っていうのが最初にできる人間関係ですから、ね、そこを、うがった見方というかね、否定したりとかそういう見方で見てると、まあ、心にゴミみたいなのが溜まってくるんで、はい、まあ、それをきれいに一個ずつ取り除いていきましょうねっていうのが、ね、このシンガーの教えで、本当にね、そこ素晴らしいなと思いますし、ね、それをぜひ、なんか多くの人に本当に、読んでほしいなっていうふうには思いますよね。
はい。ありがとうございます。ね、その通りですね。
うん。
今なんかこの場にいるネハさんがビフォーアフターのね、なんか伝道者になり得るかもしれないですね。今からワークをね、始めるっていうことなので。
ね、もうぜひ。
私も自分がどんな風に変われるか、ちょっと楽しみになりました。
そうですよね。自分の変化を、本にも書いたんですけど、ちょっとね、変化気づいたことをちょっとメモっていくだけでも、自分で後から見たときに、あ、こんなにこう変わってるみたいなのがね、こう見られてくると、これはまた面白いですし、
なるほど。
楽しいですね。はい。
でもなんかこう、お仕事をまあね、しながらも、天気とか、ちょっと苦しいなとか、転換期だなっていう時に、もしかすると、一つの指南書として手に取っていただきたい一冊かもしれないですね、皆さん。
そうですね。まあ、はい、もうそういう、でそうですね。いろんなこう、一つ天気でもありますし、この方をきっかけに何かね、なんか小さいことでもいいので、なんか新たな気づきというか、ビジネスとかね、生活の中でね、実践してあげればなっていうのがね、今回の思いですけども、はい。
なるほど。その本の中で坂本先生のエピソードもあるっていうことで、そこちょっとね、後半少しお伺いしたいなと思ってます。
そうですね。そうなん、坂本先生も登場されてる。素晴らしいエピソード。体験なら一番最初に、はい。
ありがとうございます。ね、僕もいろいろあったんで、本当に、もう、ここは、もう、この辺のお話はね、なんかすごいもう刺さるなと思って。山田さん、これ、やっぱ、どういう方に読んでほしいというか、ありますか？
もともとは、私、まあ、起業家というかですね、まあ、経営者ってこともあり、 ところなんで、やっぱりそういうね、あの企業家経営者向けに最初は書いた本ではあるんですけども、やっぱりでも今、ね、もう人間関係ってもうね、もう全てに関係していくことなんで、うん、まあ、まあ、いわゆるビジネスパーソンの方、特にあの人間関係のないビジネスパーソンの方も、まあ、多くの方に読んでいただきたいというのがやっぱり、基本的にはこの本に関してはあります。ですから、今後ね、どうやらわかりませんけど、今後これをね、こう経営者向けとか、こう企業向けとかですね、まあそういうふうにまたね、いろいろとセグメントしてはやっていきたいと思ってますけども、まあ今回の本に関しては、そう、どっちかっていうと、はい。経営者とか企業家の方を、まあ含む、まあビジネスパーソンの方全般という形ですかね、はい。
ですよね。もうこの本ね、なんか、お仕事されてる方ですよね。まあ、ぜひこれ本当読んでいただけると、はい、すごく、見直しになるんじゃないかなっていうふうに思いますし、やっぱりなかなかね、相手に感謝するって結構やっぱ普段忘れがちだったりするんですけど、うん、ね、そこをなんか本当に根本の部分から見直して、
そうですね。
して、ね、本当の良い人間関係を作っていくっていうところでは、うん、本当にすごい、もう僕が、ね、自分で書きたくても書けなかったなっていう部分を書いてくれてるものなので、すごくね、うちでも参考図書でね、本当に、もうさせていただこうと思っておりますけれども、本当に素晴らしいなと思っております。はい。
なんか山田先生はお聞きしたところによると、重版が決まったりとか、あとまたね、今年、セミナーの情報もあるということで、最後のお知らせいただいてい
いですか？はい、ありがとうございます。はい。そうです。おかげさまで発売して、12月9日に、まあ、重版が決定しまして、うん、はい。それに伴ってというわけじゃないですけども、やっぱりこの書かれている内容をやっぱり体感実践していただきたいということで、まあ、この本に書かれていることをですね、実際体感していただくための、まあ、セミナーとか講演会を、まあ、ちょっと東京と大阪のリアル、あとオンラインでもやりますので、
うん、
まあ、ぜひ、こちらにお気になっている方々ですね、ぜひ、まあ、本読んでるからでもいいですし、別に本読んでなくてもですね、うん、はい。まあ、そちらにちょっと来ていただいて、あるいは、視聴、参加したぐらいでもですね、その体感というところが一つ、ちょっと体験できると思いますんで、はい。ぜひ、そこをちょっと、はい、やっていこうかなと思ってます。
嬉しいです。あと、実際沖縄県の、まあ、これね、キー局沖縄、まあ、沖縄の放送局から放送してますが、県内だと、純九郎さんとかですね、あとやはり Amazon のね、ネットでも、
そうですね。
ことができますので、ぜひ一度手に取っていただきたいですね。
そうですね。ぜひ、一度読んでいただいてですね、はい。まず、はい。ちょっと、こう、感じていただければな、と。はい。
ありがとうございます。また次週もですね、今週に引き続き山田先生をお迎えして、またね、経営や企業についてもお伺いしたいと思います。山田先生、はい、坂本先生、リハさん、本日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
また
、はい。よろしくお願いします。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。